こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。2月は糖尿病と家族、糖尿病が我が家にやってきたというのがテーマでした。ハートライフクリニック糖尿病内科臨床心理士の高橋紗友子先生がお話ししてくださったということなんですが、先生テーマからしてちょっと興味深い内容ですね。
そうですね、私もハッと思ったんですけど、確かに糖尿病はどちらかというともうご本人の努力も大事ですけど、周りの環境、家族との関係って大事と常日頃思ってたので、その視点で講演をしたいという話を、講演ができるという話をお聞きしてます。これはすごいいいチャンスだと思って高橋先生にお願いしました。
はい、で高橋先生、臨床心理士という立場なんですけれども、はい、どんなお話だったんですか。
はい、さすが臨床心理士の先生ならではの視点でして、やっぱりなんていうんですかね、病気を、糖尿病という病気とどう向き合うかを、まずは、お一人お一人本人の話、そしてその本人に、引き続き家族がどう対応するかと、そういった話をしてくださいまして、非常にいろんな病気にもつながる大変参考になるお話をしていただきました。
まあ、私たち人間を構成するものということで先生なんかお話ししてくださったようですけれども、はいはい、それが、いろんなピースで構成されていると。
そうですね、ですからまず先生さっきおっしゃって、最初におっしゃったのが、一人一人糖尿病は状況が違うと言いますか、状況も違うんですが、一人一人に皆さん性格が異なると、性格やその人 の, 生活状況、いろんな要素があるわけですけど、そこに新たに糖尿病という、ピースが入ってきた時に、ピースっていうのは一かけらというか、その人を構成するものが入ってきた時に、まず本人も例えばじゃあ頑張ろう、運動頑張ろうって前向きに迎える人もいれば、もしくは何を食べたらいいか分かんない、どうしようとパニックになったり、もしくは自分は仕事のことがあるからやめられない、しょうがないとか、俺は太く短く生きるぜと言ってみたり、場合によっては夫婦でジムに通い始めましたですとか、その人それぞれでその病気に対する向き合い方が異なるという話からまず始まっていました。
はい、そうですね、皆さん最初にどう思うか、そしてそこからどういう行動を取るのかっていうのは、変わってきますよね。
はい、そうですね、全く異なると思いますね。
はい、でそこから先生どんなお話だったんでしょうか。
はい、でそういった一人一人に、まずご本人にまず変化が起こるんですが、今回のテーマである家族ですね、その家族が、家族にその旦那さんが、例えば一つの例で言うと糖尿病になったよというと、いわゆるそのこと自体が家族の中にも影響が出始めると。例えばよくありますけど、糖尿病の方は特別な食事を作らないといけない。
そうですね、
そうなると子供たちと一緒に美味しい食事食べてるのを、食べられたのが食べられなくなるとか、わざわざ別メニューを作らないといけない、みたいになってしまうと、奥さんにとっても多分ストレスになるんですね。ですからそうするとその病気をどう受け入れるかによって、例えば奥さんがすごく厳しい方の場合、あなたそれ食べていいのって言って怒られてしまったりですとかそれとか、この人見てないところでお菓子を食べるんですよって先生に告げ口しちゃったり、もう言うこと聞かないと脳梗塞になってる人も面倒見ないからねなんて言われちゃったりすると、とっても辛いですよね。
そうですね、なんか気の休まるところがないというか、
ですからそういう家族の接し方自体がすごく大きいんじゃないかと先生おっしゃってまして、こういった先ほどのようなですね、ちょっと見張ったり忠告したり脅かしたりする家族関係をですね、糖尿病警察という言い方があるらしくて、
うまいですね、表現が、
家族の中に警察官がいるみたいな、そうすると確かに全然気が休まらないだろうなという感じになりますんで、まずはそういう、なんか先生がこれを例に出されたのは、 これだけこう周りにも影響があって、家族は良かれと思ってやってることは実は糖尿病の人を追い込んでる可能性もありますよという話を先生されてたんだなと思いました。はい、
そうですね、やっぱりそのいつまどこでもキリキリしていると本当に気も休まらないですし、ストレスも溜まって、はい、なんかこうよりまあ、いい方向に進む感じがしませんね先生。
そうですね、ですから、まあ、やはりあの糖尿病って私たちも常日頃患者さんには言ってるんですけど、これは私たちが治す病気ではありませんと、はい、例えば、まあ、必要な飲み薬だったり注射薬は必要な時使いますけど、基本はあなたの日常生活にあるのでっていうことで、本人から意識してもらうっていうのは私たちもよくやってはいたんですね。
はいはい、
先生はそれをもう一度振り返るようにですね、やはり主人公はあくまでも本人なんだと、うん、医療関係者は専門家ではあるけど、あの病気と向き合うのはあなた自身なので、正しい知識を持って、本人そして家族にまずこの病気のことを受け入れてもらうことが大事という話をされていました。
そうですよね、きっとこれまでの行動の歴史がその糖尿病という病を招いているということですよね先生。
そうですね、ですからあの食べる癖だったり運動しない生活だったり、うん、何かがあってやっぱりあの糖尿病になるので、ご本人に意識してもらうことが大事なんですが、あの先ほどの例えば糖尿病警察になってしまう奥さんの話もあの面白いなと思ったのが、やっぱりこれまでの家族の歴史があって、いわゆるあの家族関係の上で奥さんが厳しくなってしまうこともあるかもしれないと、
うんうん、
であるとすればやはりそのなんていうんですかね、あのこういった病気になった時に初めて家族力が試されるというか、
家族力
ですね、はい、夫婦関係があのちゃんとこの病気を真正面から捉えて前向きに対処できる夫婦関係があるかどうかっていうのが大事なんだなというのがなんか聞いてて思いました。
例えば、まあ、糖尿病が我が家にやってきた、さてどうしようというところで、
はい、
じゃあ夫婦関係もじゃあこれから新体制確立ですねっていうことになってくるってことですね。
そうですね、まさに今おっしゃってることで、先生おっしゃってた言葉で、最初はこう受け入れに時間がかかる一次変化、どちらかというと拒否するらしいんですけど、うん、二次変化っていうのがやっぱり大きいらしくて、葛藤の後にやっぱり次を見ていく、うん、最初はどうしてもなかったことにしたいっていう人間の心情があって、はい、もう糖尿病を治しましょうみたいなちょっと話に行くらしいんですが、その後はだんだん今度はじゃあこの病気とどう向き合うかっていうふうにいく二次変化っていうのが家族にとっても大事で、そこは少し手間と時間がかかるって言ってました。
うーん、そうですよね、どういうふうにしたらうまくいくのかなっていうのはそれぞれ模索ってことなんですね。
そうですね、ですから先生がじゃあその新体制、新しい家族関係で大事なのは、あのやっぱり気持ちの面で支えてくれる人の存在が大事なので、身近な人、特にやっぱり先ほどの奥さんには、警察官のようにたまにはそれは厳しい時も必要でしょうけど、はい、やっぱり褒めてあげたり優しくしてあげたり共感したり、やっぱりそういうあの身近な人のサポートがやっぱり大事なんだなと思いました。ですから先生もあの支えられる関係のためには、家族と支援の行き違いについてきちんと話し合う、一方的な関係ではないことを認識したり、思っていることを言葉にしたり、自分一人の問題と思って孤軍奮闘しなかったり、やっぱり家族同士意見を交換して繊細にありましょうと、なんかすごくなんかあの糖尿病をきっかけに夫婦関係、はい、家族関係を見直すような、なんかすごくいい話でした。
そうですね、でもなんかよくこういうお話ってあの結婚するお二人へ向ける花向けの言葉なんかで出てきますよね。
ですよね、あのなんかよくクリスチャンの結婚式の時にあの辞める時、貧しい時に、夫もしくは妻を支えていけますかなんて神父さんに聞かれますからね、その時皆さん入って言ってるんですけど、ただその人生時間が経つといろんなこう過去の歴史の上でそれが可能かどうかっていうのがやっぱり夫婦力を試されるのかなって気が
しましたね。家族力、夫婦力、
そうですね、
そうですね、あの先生でも冒頭に、はい、まあ、この糖尿病がきっかけにじゃあ夫婦でジムに通うことにしましたとか、はいはい、っていうような方も中にはいらっしゃいますよっていう話ありましたけれど、はいはい、まさにそういうことですね。
そうですね、一人だけにしないでじゃあ一緒にやろう、うん、 糖尿病の食事療法って基本的に誰でもできるんですね。誰にでもいい食事療法なんで、健康的なヘルシーメニューということになるので、うん、
はい、
ですから家族でみんなでそれを楽しもうというふうに切り替えていった方がいいのかもしれないですね。ですから、ただ先生が最後おっしゃってたのは、うん、ここで先生の出番はどこであるかなんですけど、
はいはい、
先ほどお話してましたように、ただ家族の歴史が長くある中で、どうしてもちょっと家族内でそういったいい支える支えられる関係が構築が難しい時は私の出番ですと、うん、そういう時は私がちゃんと関わりますので、必要な時はハートライフクリニックの方にご相談に来てくださいとおっしゃってました。
はあ、臨床心理士であるゆえんはここにあるわけですね。は
い、そうですね、本当に新しい取り組みなんですね、うん、内科の病院に心理士の方が常駐しているっていうのは、ですから本当に高橋先生のような方がやはり糖尿病の治療に関わるこういう方が増えることを私たち医療関係者も願っております。
で、先ほど正しい知識というようなお話もありましたけれども、糖尿病教室っていうのが先生あるんですね。
そうですね、糖尿病を専門にしている診療ドクターがいるところでは大体ありますね。でハートライフクリニックは特に院長先生が糖尿病の専門医の山本先生なので、
はい、
毎週土曜日に教室をやってるらしくて、
ええ、
どなたでもお越しいただけるって話ですから、
はい、
そういった意味ではハートライフクリニックをちょっと一度土曜日とかにリスナーの皆さんも糖尿病が気になる方は訪ねてみられるのもいいかもしれません。
う
ん、
そうですね、正しい知識を得てどうするかっていうふうにまた考えていくっていうのは大切になってきますね。
はい、
参考になさってください。
はい、
さて3月の医療講演会なんですけれども、3月の8日水曜日午後7時から愛楽園から看取りを、国立療養所沖縄愛楽園、園長の野村健先生にお話ししていただきます。愛楽園とは先生名護市にある、
そうですね、矢賀寺の方ですよね。
はい、
はいはい、いわゆるハンセン病、うん、という病気でずっと長く滞在されている方が多い施設なんですけど、うん、こちらで入所されている方も高齢化されてきている中で、やはり現場のドクターや看護師、医療スタッフは一人一人をどうその最後の時を迎えるような援助ができるかということを常に考えられているらしくて、うん、
はい、
とても先生方がすごく積極的にいろんな活動されているというような話をお聞きしたので、
う
ん、はい、今回はこの愛楽園を一つの舞台にはしますけど、
はい、
この看取りについては今日本全国で考えないといけない課題なので、
うん、
ちょうど野村先生からはこのテーマで大変いい話が聞けるだろうということを期待しております。
そうですね、実際その看取ったという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、ぼんやりとじゃあ我が両親をどうしようであったりとか、自分がもしそういう場になった時にはどうしたらいいんだろうか、どうされたいんだろうかってぼんやり考えることあるんじゃないのかなって思うんですよね。
そうですね、本当です、
ね、ぜひ参考になさってください。
はい、
3月8日水曜日午後7時から愛楽園から看取りを国立療養所沖縄愛楽園園長の野村健先生にお話ししていただきます。予約など特に必要ございません。参加無料でどなたでも参加していただけます。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号が 098-885-5000 首里城下町クリニックで、検索していただくとウェブサイトもございますので、そちらでもご確認いただけます。ということで首里城下町クリニック田名武院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。